時間になりましたので、主の2022年11月20日の礼拝を前奏をもちまして始めます。招きの言葉。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。開会のお祈りをいたします。その後皆様と一緒に主の祈りを祈ります。主なる神よ、一週の営みを終え、新しい週の始め、主が私たち一人一人を教会へとお集めくださり、主を礼拝する恵みに預かり、ここより感謝いたします。今から行われます礼拝において語られます御言葉を通して、私たちが力の恵みの感謝を持って、救いの喜びを持って生きる者へとお導きください。礼拝の最初から最後まで神の恵みのうちに満たされますように、このお祈り主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆様と一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。罪の告白の勧告と祈りを行います。愛する兄弟姉妹たち、主イエスキリストの戒めを聞きなさい。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに 立法全体と預言者とがかかっている。また次の約束の言葉を聞きなさい。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてください。今人の心を探り知られる神の御前に罪を告白いたしましょう。ご一緒に。万物の作り主、すべての人の裁き主であられる神よ、私たちはあなたの聖なる戒めに従わず、失われた羊のように御前から迷い入れ、思いと言葉と行いにおいて罪を犯し、あなたの御怒りを招いたことを深く悲しんでおります。憐れみに富んでおられる父よ、犯した罪を憎み悲しむ私たちに憐れみを注いでください。主イエスキリストにおいて私たちを許し、御霊によって生まれ変わらせ、皆の栄えのために生きるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。罪の許しの宣言をいたします。全能の神は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ばれます。また神はその一人子をお与えになったほどによう愛され、真心から悔い改めて主イエスキリストを信じる者に罪の許しを約束してくださいました。願わくは主が私たちすべての者にこの恵みをお与えくださいますように。アーメン。ご起立いただける方はご起立いただきまして、詩編歌72編の6番を賛美いたします。捧げいたします。天にあるものも、地にあるものも、地の中にあるものも、すべてを何もなかった状態において、すべてを計画され、実用正しく素晴らしいものとして作り上げられ、その時から今に至りますまで、とこしえに至りますまで、なおもすべてを治めておられます父、子、聖霊なる御子にして、なおも一人であられます主なる御神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。主は今も生きて働いておられ、私たちに今日も新しい命をお与えくださいました。日々の生活の中にあって、 生活に必要なすべてのものをお与えくださっています。今朝も私たちはあなた様によって呼び集められ、あなた様を礼拝することが許され、心より感謝いたします。神によって創造されながらも罪を犯し、肉の死を滅びへと向かっていた私たちに、主が聖霊を通して働きかけてくださり、神の御前にお集めくださったことを感謝いたします。礼拝を通して、また御言葉を通して語られます説教を通して、私たちがあなたの恵みによって罪が許され、そして神の子として神の御国に受け入れられていることを示され、救いと感謝の喜びに満たされますようお導きください。今日もこの場に集うことのできない方々がおられます。病の中にあるもの、高齢のもの、また様々な都合でこの礼拝に集うことのできない方々がおられます。一人一人をお覚えください。癒してください。平安を与えください。また困難を乗り越える力をお与えくださいますようお願いいたします。コロナがまた増えてきております。どうか苦しみの中にある者たち、戦いの中にある者たちをお覚えくださいますよ。また今なお戦火の中にある方々、迫害の中にある方々、また上苦しみの中にある方々、一人一人をも主がお覚えくださいますようお願いいたします。生きる力を、勇気を主がお与えくださるようお願いいたします。改革派教会においては、先週の日曜日、教会教育研修会を行うことが許されました。コロナ禍にあって私たちがあなた様と共に出会うこと、兄弟姉妹との出会い、その大切さを共に確認することが許されました。また定期大会が行われました。主が多くの恵みを私たちの教会にお与えくださっていることを感謝いたします。しかし、教会に集まる人たちが少なくなってきて、困難の中にも置かれています。どうか主が、私たちが神の民として歩んでいくために、必要な知恵を教会に、そしてそこに仕える牧師長老、会員たち一人一人に、お与えくださいますようお願いいたします。すべてを見てにお委ねいたします。尊き主イエスキリストの御名において御前にお捧げいたします。
アーメン。
はい、子ども説教を行います。子どもたちは前に来てください。旧約聖書の話を行っています。最初の罪、 が起こってからそれで終わるかなと思ったら罪が繰り返されていきました。人殺しも行われました。そうした中、罪がなくならないから神様はすべてを滅ぼしました。それがノアさんの時代にあった洪水でありました。神様はノアさんだけを守って救ってくださいました。それでもその後罪がさらに増えていきました。そうした中、神様はアブラハムさんを選んでくださいました。神様はこれから私が言うところに行きなさいとアブラハムさんに語り、アブラハムさんは全く知らないところでしたけれども、神様を信じて旅立っていきました。神様がアブラハムさんを救い、家族に祝福をお与えくださいました。でも一つ問題がありました。アブラハムさんは年を取っていましたけれども子供がいませんでした。自分から生まれる子供が祝福を受ける、もう子供いないから親戚の子供が後を継ぐはずなんだけど思っていましたけれども、神様はそうじゃないんだと、あなたから生まれる子供が後を継ぐんですよと、そしてこのように語られます。主は彼アブラハムさんを外に連れ出して言われたと。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われたと。あなたの子孫はこのようになる。星がいっぱい出てるけれどもそのようになるんだ。日本では夜空を見てもそれほど多くの星が見えませんけれども、本当に真っ暗なとこ行ったらいっぱいの星が見えます。数えきれないほどの星が。そのようにアブラハムさんの子供たちが多くなるんですよ。そのようにお語りくださいました。アブラハムさんはどういうことなのか分かりませんでした。でもアブラハムさんは神様を信じて、そのことによって義と認められた、正しいよと言ってくださいました。神様がすべてを作られた、またすべてを滅ぼすこともできる、そういうお方だからこそ自分では無理だと思っていることでも神様ならきっとやってくださる、そのように信じたと思うんですね。私たちも神様にお祈りいたします。困ってます、助けてください、苦しいです、助けてください、そのように祈るのは神様がそのような力を持っておられるからです。そのことを信じて神様にお祈りすれば祈りに応えてくださいます。だからこそアブラハムさんが どのようにすればよいのかわからなかった。それでも神様を信じたように、神様を信じていただきたいなと願っています。お祈りいたします。神様、アブラハムさんが神様と出会い、神様を信じたように、ここにいるみんなも神様が一緒にいてくださいます。どうか神様を信じてまた続けて教会に来ることができるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは一緒に賛美いたします。立ってください。信仰告白をいたします。新法では3ページに記されていますけれども、ウェスミンスター信仰告白第5章1節を告白いたします。ウェスミンスター信仰告白第5章摂理について第1節、万物の偉大な創造者である神は、あらゆる被造物と行為と物事を最大のものから最小のものまで、第一に彼の最も賢く清い摂理により、第二にその無謬の余地とご自身の御心の自由で不変の計らいとに従い、第三に彼の知恵、力、義、慈しみ、憐れみの栄光が賛美されるように支え、導き、整え、統治される。以上であります。新約聖書に記されました神の御言葉の朗読をいたします。ルカによる福音書第12章54節から56節、新約聖書134ページ。ルカによる福音書12章54節。イエスはまた群衆にも言われた。あなた方は雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるという。実際その通りになる。また南風が吹いているのを見ると暑くなるという。事実そうなる。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けること は知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。以上であります。ご起立いただきまして、賛美歌286番の1番と5番を賛美いたします。こんにちは。今お読みいたしましたルカ福音書より、今の時を見分けよと題して共に聞いてまいりたいと願っております。現代は人工衛星やコンピューターの発達により、明日の天気、気温ばかりか、一週間先の天気まで予想されています。私たちはそれをテレビやネットを通して瞬時に確認することができます。しかしここには肌感覚というものがありません。しかし、主イエスが語られている、この時には実際に雲の行方、風の方向、そうしたものを見分けて、そして次の日の天候を予想していたわけであります。まさに肌感覚、経験的であったと言ってよいかと思います。つい一昔までこういう生活を行っていたわけであります。主イエスはそれと同じように、今の時を見分けなさいと語られています。次の日の天気を理解することができるように、生活に密着していること、政治においても、経済においても、社会においても、今では物価が上がってますけれども、そうした状況の何が原因なのか、そうしたことも私たちは理解することができるわけであります。主イエスがなぜこのように語るのか、そのことを私たちは改めて確認しなければなりません。自然が移り変わるように、私たちの日々の生活も流れていきます。しかしそこに主なる神が働いておられる。そのことを忘れてはならないわけであります。 主なる神は永遠から永遠に生きておられます。そして天地万物を作られる前にすべてのことをご計画されました。そのご計画に従って天地万物を創造され、そしてその後歴史を通してそのご計画が実行されていっているわけであります。最初にウェスミンスター信仰告白において摂理について告白をいたしました。改めて読ませていただきます。司法では3ページでありますけれども、万物の偉大な創造者である神は、あらゆる被造物と行為と物事を最大のものから最小のものまで、ですから目に見えない大きなものから小さなもの、まだ発見されていないものまで、すべてを第一に彼の最も賢く清い摂理により、第二にその無謬の余地とご自身の御心の自由とで不変の計らいとに従い、第三に彼の知恵、力、義、慈しみ、憐れみの栄光が賛美されるように支え、導き、整え、統治される、このように告白します。すべてが定められているのであれば、私たちはあやとり人形なのか、そのようなことも語られます。しかし神は罪を犯した人間においてもなおも神のご計画が実現するように導いておられます。なぜ罪があり滅びがあるのか、そのことを説明できるのか、私たちには計り知ることができません。しかしそうした中にあって、罪によって滅びゆく私たちの中にあって、なおも私たちが神によって教会へと導かれ、救いへと招きくださる、そのことを主は定めておられます。そして日々の生活において主は私たちに語りかけてくださっている、そのことを今の時印としてお示しくださるんだと語っています。すべての出来事は主の守りの中に置かれているわけであります。特に地震や水害といった自然災害、コロナを代表とする疫病、さらには戦争も主なる神の御業である、警告であると聖書は語るわけであります。特に旧約聖書においては、イスラエルが罪を繰り返す、そのことに対する警告、裁きとしてこれらのことが行われてきました。二つの聖書の箇所を確認したいと思います。詩編78編50節、旧約聖書915ページ、詩編78編50節915ページ、神は御怒りを表す道を備え、 彼らの魂を死に渡して惜しまず、彼らの命を疫病に渡すと。このように語られます。もう一箇所、エレミア書の14章12節。1203ページ。エレミア書14章12節。1203ページ下の段ですね。彼らが断食しても、私は彼らの叫びを聞かない。彼らが焼き尽くす捧げ物や穀物の捧げ物を捧げても、私は喜ばない。私は剣と飢饉と疫病によって彼らを滅ぼし尽くす。罪を繰り返すイスラエルに対して主はこのように語られます。旧約聖書を通して繰り返し繰り返しこのように語られていくわけでありますね。新約聖書においては終幕の印として語られています。ルカ福音書の21章7節からでありますけれども、151ページ、新約聖書、151ページ。ルカ福音書21章7節から、そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、ではそのことはいつ起こるのですか？またそのことが起こるときにはどんな印があるのですか？イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからである。そしてさらに言われた。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。このように語られてきます。注意をしなければならないことがあります。旧約聖書においては、イスラエルの特定の罪が示され、その結果の裁きであると語られています。しかし新約の時代においてはそうではありません。一つの罪、その結果であるとは語りません。ですから、例えば大地震が起こったとき、そこに住んでいる人たち、被災した人たちの罪が、その裁きの結果として地震が起こったんだ。そのようなことを語ってはならないわけであります。むしろ、一地域で起こった災害であったとしても、そのことを通して、すべての者たちが、私たちが、終末の印として受け入れ、そして、そのことを通して主が、私たちに語りかける言葉を、聞くことが求められているわけであります。罪を悔い改めることが求められているわけであります。そのことを今の時を見分ける、そのように語っていくわけでありますね。具体的にどうなのか。今、コロナ禍にあって、私たちは、全世界の人たちが、主なる神からの まさにメッセージを受け取っているのだと思うのであります。それはコロナにおいて私たちは交わりを行うことができなくなった。そしてオンライン、そうしたことが有に用いられることができるようになりました。しかしそうした中にあって私たちは教会に集まる、そのことを改めて問われているのだと思うのであります。先週教会教育研修会、日曜日の午後に行い、そして3人の教師、1人の長老で座談会を行わせていただきました。見ていただいた方もいるかと思います。少し中報でその報告を記させていただきましたけれども、まさに交わりができなくなった今、改めて私たちが教会に来て主なる神キリストと出会うこと、そして教会において同じ神の民である兄弟姉妹と出会うこと、交わること、その大切さというものを改めて私たちは示された思いがするわけであります。もちろん病気に対する予防、それを全くしなければしなくてもよい、そういった乱暴なことは言えないわけであります。ある程度のコンセンサスというものを作っていかないといけません。しかし私たちが神と出会うというのはまさに人格と人格のおいて出会う、そして交わることが大切なわけであります。ここにおける雰囲気もあるでしょうし、直接出会うことによってそこで感じ取ることもある。そうしたことを通して私たちは神と出会い、信仰が与えられている。同じように兄弟姉妹との交わりがあり、苦しみを覚えている人がいればそれを受け入れ、援助をする、助ける、そうしたことを通してキリストの教会を立て上げている、その大切さというものを改めて示されているのではないか。まさに教会をどのように建てていくのか、そのことが今私たちに問われているのだ。そうしたことも座談会においても少し確認してきたわけであります。この問題はコロナになって教会に人が来なくなった、そのことにおいて問題が明らかになっていたわけですけれども、しかしそれは何もコロナになったから出てきた現象ではなく、その前から教会にあった問題、それがコロナにおいて明らかになったのだと思うのであります。ですからコロナというその見えないものを恐れる、正しく恐れることは大切でありますけれども、予防が必要であります。しかしそのことに追われてしまう、だからオンラインにしよう、そうじゃないんだと、そこにおいて主が私たちに求めているもの、それは何かを私たちは考えていかなければならないわけであります。マスコミ、世論というのはすぐ方向性をつけて一つの方向に流れていく。 もちろんそこに正しいものもあるかもわからないけれども、極端になっていくわけですね。そこの問題の本質が見えなくなってしまう。それを私たちは、世論に流されることなく考えて、時にウイルスによって交わることの危険性があるかわからない。それ以上に交わることの大切さ、それを私たちは受け入れるとき、教会の交わりというものが続けられていくんだと思うのでありますね。まさに今の時を見分けるというのは、そうした人の現象をもって主が私たちに何を語りかけようとしているのか、それを考えていくことだと思うのであります。教会に出席する、礼拝に出る、それはまず神キリストとの人格的な交わりです。もちろんキリストは目に見えること、見ることはできません。しかし御言葉を通して、また教会全体にキリストが臨在してくださり、今私たちはキリストと出会うことが許されている。キリストが私たち一人一人を愛してくださり、そして私たちを罪から救い出してくださった。そのお方が今この場に私たちを招いてくださっているわけです。そのキリストとの出会いを顧み、その大切さを私たちは顧み、同時に主が与えくださった兄弟姉妹、一人一人との交わりを大切にしていく。このことを忘れてはならないんだということであります。これが見分けることであるわけです。座談会でも出ました。正直、大変なこと。時間もかける。あるいは、奉仕をする。そして、財政的にも、必要である。面倒くささもあるかもわからない。それでもなお主が招いてくださる。ここにおいて私たちが得るその喜び、それはそうしたものを乗り越える力があるんだ、魅力があるんだ。そのことを私たちは理解しなければならないし、また教会をそのような魅力的な場所に主が作ってくださり、私たち一人一人が共に気づいていくことが求められているんだと思うのであります。魅力がなければ、喜びがなければ、やはり続けてくることができないわけであり、私たちはそういった努力も行っていかなければならないんだと思うのであります。そして私たちが注意しなければならないこと、それは教会は霊的なところだ。もちろんそうでありますけれども、信仰のことだけで世の中のことと全く分離してしまう。そうしたことを行ってはこうしたことが分かんなくなるわけですね。アメリカのクリスチャンの中にアーミッシュというグループがあります。世の中のことを否定して自分たちだけのコミュニティを作ってしまう。外の世界は悪なんだ、いわゆる性俗二元論ですね、二つに分けて考えてしまう。 日本においても教会でよく語られてきたことは、教会は政治に関わってはならないということであります。もちろん今の統一教会の問題などもあり、簡単なことではありません。ただ教会が、クリスチャンが政治に関わる、関心を持つ、それを否定されているのではないわけですね。いわゆる政教分離ということが語られますけれども、政治、為政者の側が特定の宗教に関わってはならない、そのことが政教分離で語られているわけであって、教会やクリスチャンが政治家に対してものを語っていく、そういうことまで否定されてはいないわけであります。ですから現代の統一教会の問題において注意しなければならないことは、彼らが宗教家として政治家に自分たちの意見を語る、それを私たちが否定してはならないんですね。ただ彼らがどういった団体であるのか、それが問題となることであり、政治の側が選挙を通して彼らを利用する、そうしたことは問題であるわけですけれども、統一教会だからすべてそれがダメだ、そうなったら私たちクリスチャンと政治との関係にも関わってきますので、少し注意しなければならないのだと思うのであります。ここは少し話が飛びましたけれども、主なる神は全てを支配しておられるんだ、そのことを忘れてはならないわけであります。ですから自然を通して、さまざまな現象を通してもそこに主が働いておられる、そのことを私たちに何が求められているのかを考えていく、そのことが大切です。その時には答えが出ないことが多いかもわかりません。それでも考えることによって私たちは後からでもそこに神の導きがあったことが示されていきます。ですから第一コリント10の31の御言葉、だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても全て神の栄光を表すためにしなさい、つまりそうした小さなことにも主が働いてくださってるんだ、だから感謝することができるわけであります。そのように私たちは命が与えられ、主の恵みの中に生かされているわけであります。ですから創立宣言が語る有神論的人生観、世界観、すべてのところに神様が働いておられるんだからこそ、常に神様を明かしながら私たちが生活して主を明かして、またそういった働きを通して主を明かしすることが求められているんだと語るわけです。常に主の恵みに感謝を持ちながら、また主が自然を通してさまざまな現象を通して私たちに語りかけている言葉、それを読み取るように私たちは求められているんだと思うのであります。私たちは改革派教会と名乗っています。これは宗教改革者カルバの流れでありますけれども、なぜ改革派なのか、カルバン派ではないのか、ルターはルター派ですよね、なぜカルバン派でないのか、聖書、御言葉によって変えられ続ける教会、改革され続ける教会である、そのことをもって改革派教会と名乗っているわけでありますね。 改革派信仰としての良い伝統は守り続けなければなりません。しかし、そうした中において、やはり自然と自分たちのそうした悪いものも受け継いでくるわけであります。そうしたときに、やはりそうした主が語られる今の時を通して、私たちは変化が求められているわけですね。誤った習慣、それを持ち続けるのではなく、それに気づいたら変更していく。そして主が御言葉を通して語りかけている言葉をに聞いていく。そうした教会が求められている。そうした教会を作り上げていくんだと表明しているわけであります。だからこそ私たちは、過去に誇示し続けるのではなく、いいものを持ち続けながらも、主が求めておられる教会を目指して歩み続けていくんだ。そのことをお覚えいただきたいと願っております。お祈りをいたします。主なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。主は御言葉を通して私たちに語りかけてくださいます。そしてそれは同時に私たちが生活しているこの中において様々な現象を通しても私たちにメッセージを語ってくださいます。私たちは世に流されるままに生きるのではなく、今の時を顧み、時として悔い改め、そして主のメッセージを受け取りつつ歩んでいくことができますようお導きください。すべてを主にお委ねいたします。尊き主イエス・キリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌158番の3番4番を賛美いたします。献金を捧げいたします。ご奉仕の方お願いいたします。
献金の感謝の祈りをいたします。天の父なる神様、だいぶ寒くなってきましたけれども、こうして兄弟姉妹とともに礼拝を守ることができました。感謝でございます。どうぞこの場に集えないお一人お一人を神様がその場にあって心を癒し、体を癒してくださいますように。契約の子供たちがたくさんいるなす、本当に感謝でございます。どうぞこの教会ですくすくと大きく健康に育っていくことを神様がお守りくださいますように。ただいまお捧げいたしましたもの、神様からいただいたものの中のほんのわずかでございますけれども、どうぞ神様の御用のためにお使いください。帰りの足をも神様をお守りください。それらの祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
はい、報告をいたします。今日はこの後教会学校の聖人化学びを行います。また婦人会の打ち合わせなどが行われます。また礼拝も行われますので応募いただきたいと思います。また今週の予定は4番に記されています。最短の地区の教師会、そして東部中会の定期会を行われます。ですので聖書の学びと祈りの会、祈祷会は水曜日ではなく木曜日に変更になりますので、お間違いならないようにお願いいたします。24日の木曜日の10時半からと午後7時30分から行われます。また第3週月報を発行する時なんですけど、1週ずらして来週にさせていただきます。またハンガリー選挙のことありますけど、今日ニュースが配られております。その他にもいくつかのこの大会で預かったものをお配りしておりますけれども、また目を通していただければと思います。交わり主の購読、そしてリジョイスの購読、どうかよろしくお願いいたします。特にリジョイス、昨年購読されていた方、変更される、やめるにあたっても一応確認のためにお知らせいただければと思います。そして申し込みだけでしたけど、リジョイス、このお金の方も今日から受け付けますので、羊の方にお渡しいただければと思います。来週の予定は記されている通りであります。特に教会学校も来週は行われますので、応募いただきたいと思います。また週報には先週行われた教会教育研修会のこと、そして大会のこと、通過の議案なども記しておきましたので、また目を通していただければと思います。以上でありますけれども、よろしいでしょうか。それでは詩編の541番を賛美いたします。出て行きなさい。勇気を出しなさい。 正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、心の弱っている者を力づけ、弱い者を支え、苦しい者を助けなさい。すべての人を敬い、主を愛し、主に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同ともにあるように。アーメン。礼拝を終わります。